4ページ4、広報宇都宮プラス、スーパースマートシティを目指して、誰かがではなくみんなで作る地域共生社会。4ページ、キャッチフレーズとロゴマーク。タイトル右側にスーパースマートシティのキャッチフレーズとロゴマークが掲載されています。キャッチフレーズはハローニューシティ、新しい街の暮らし、スーパースマートシティ、宇都宮始動。ロゴマークは SDGs のカラーホイールを模したもので、宇都宮にちなんだ17枚のイチョウの葉が円形に配されています。中央にアルファベットでスーパースマートシティ、その下に宇都宮 SDGs と書かれています。キャッチフレーズとロゴマーク終わり。本市では今後社会環境が大きく変化する中で、子どもから高齢者まで誰もが豊かで便利に安心して暮らすことができ、夢や希望が叶う街、スーパースマートシティの実現を目指しています。今回はスーパースマートシティを構成する3つの社会のうちの1つ、絆を深め、共に支え合う地域共生社会が実現した未来の姿をご紹介します。問い合わせ、保健福祉総務課、電話632-2930。NCC、ネットワーク型コンパクトシティ、持続可能な街の土台。4ページから5ページイラスト。見開き紙面ほぼ半分にわたり、スーパースマートシティをイメージするイラストが描かれています。ネットワーク型コンパクトシティを土台に、スーパースマートシティを構成する3つの社会のうちの1つ、絆を深め、共に支え合う地域共生社会が実現した未来の姿が描かれています。LRT や公共交通を中心に広がるスーパースマートシティ、住宅や高層ビルが立ち並び、整備された緑あふれる街並みが描かれています。そんな未来のイメージイラストを背景に、地域共生社会の4つのキーワードが示され、それぞれ夢や希望が叶った喜びのシーンが描かれています。4つのキーワードを読んでいきます。1つ目、新たな生きがいの発見。スマートフォンを手に、嬉しそうな2人の女性が描かれています。SNS により、新たな生きがいを見つけた2人です。2つ目、困りごとを丸ごと受け止める。困りごとを相談したり、相談されたりの様子。悩みごとが解決した時の喜びのシーンも描かれています。3つ目、分野を超えたつながり。分野を超えて、若い後継者を得た農業従事者が喜びの笑顔を見せています。4つ目、物と人のマッチング。家族のあり方や生活スタイルが多様化する時代。そこから物と人とがマッチングし、新たなアイデアが生まれる喜びです。また、これらの4つのシーンは、この後に読み込む6ページから9ページの漫画の1シーンを切り取ったものです。4ページから5ページ、イラスト終わり。スーパースマートシティの実現は、世界共通の目標である SDGs の達成にも寄与します。5ページ、アイコン。SDGs ゴール1から17のアイコンが並び、色、目標内容とピクトグラムが表示されています。順に読んでいきます。ゴール1、赤色の G 色に白抜きで、目標内容は貧困をなくそう。ピクトグラムは異なる世代の男女6人が横一列に手をつなぎ合っている図。ゴール2、山吹色の G 色に白抜きで、 目標内容は飢餓をゼロに。ピクトグラムは湯気が立ち上る茶碗の図。ゴール3、緑色のジーロに白抜きで、目標内容はすべての人に健康と福祉を。ピクトグラムはハートマークと心電図の波形を表した図。ゴール4、えんじ色のジーロに白抜きで、目標内容は質の高い教育をみんなに。ピクトグラムは広げたノートと鉛筆の図。ゴール5、朱色のジーロに白抜きで、目標内容はジェンダー平等を実現しよう。ピクトグラムは男女の性別記号に平等を示すイコールを配した図。ゴール6、水色のジーロに白抜きで、目標内容は安全な水とトイレを世界中に。ピクトグラムはタンクいっぱいの水、水滴マーク、排水を表す下向き矢印を組み合わせた図。ゴール7、黄色のジーロに白抜きで、目標内容はエネルギーをみんなに、そしてクリーンに。ピクトグラムは太陽マークの中央に電源アイコンを配した図。ゴール8、赤紫色の地色に白抜きで、目標内容は働きがいも経済成長も。ピクトグラムは右肩上がりを示す棒グラフと折れ線グラフの図。ゴール9、赤橙色の地色に白抜きで、目標内容は産業と技術革新の基盤を作ろう。ピクトグラムはインフラなどの構造物に見立てた立方体を積み重ねた図。ゴール10、ボタン色のジーロに白抜きで、目標内容は人や国の不平等をなくそう。ピクトグラムは正方形をイメージする形の中央に太いイコール記号を重ねた図。ゴール11、橙色のジーロに白抜きで、目標内容は住み続けられる街づくりを。ピクトグラムは高層ビルや家屋などが立ち並ぶ街並みの図。ゴール12、黄橙色のジーロに白抜きで、目標内容は作る責任、使う責任。ピクトグラムは無限大マークと矢印を組み合わせた図。ゴール13、深緑色のジーロに白抜きで、目標内容は気候変動に具体的な対策を。ピクトグラムは大きな目、その瞳に地球が映り込んだ図。ゴール14、青色のジーロに白抜きで、目標内容は海の豊かさを守ろう。ピクトグラムは海を表す波模様の下に魚が泳いでいる図。ゴール15、草木色のジーロに白抜きで、目標内容は陸の豊かさも守ろう。ピクトグラムは陸を表す日本の直線、その上に立つ樹木と羽ばたく鳥の図。ゴール16、青紫色のジーロに白抜きで、目標内容は平和と公正をすべての人に。ピクトグラムは裁判官の木槌とオリーブの枝を加えた鳩の図。ゴール17、紺色のジーロに白抜きで、目標内容はパートナーシップで目標を達成しよう。ピクトグラムは5つの小さな輪が重なり合い、1つの大きな花を形作った図。アイコン終わり。ミアリーとハッピの問答。音訳者中、ミアリーが質問し、ハッピが回答する形式の記事。文頭に2人のイラストが添えられています。音訳者中、終わり。ミアリー、地域共生社会か。 聞いたことはあるけど、漢字が並んでてなんか難しそうだよね。
ハッピー、
そうかもしれないね。でも実はそんなに複雑なことじゃないから、僕がわかりやすく説明していくね。まずミアリーは今の社会って生活を支える側と支えられる側が決まっていると思わない？
ミアリー、
支援をする人と支援を受ける人の役割が決まってるってこと？
言われてみれば確かにそうかも。
ハッピー、地域共生社会はそんな支える側と支えられる側という枠組みを超えて、それぞれが役割を持ち、住み慣れた地域で支え合いながら生活することができる社会なんだよ。
ミアリー、地域に住む誰もが支える側にも支えられる側にもなるってことだね。
ハッピー、そうそう。例えば、体が不自由でも地域の子どもたちへの読み聞かせや地域の見守り活動に参加することができるよね。自分のできる範囲で誰かを支え、時には自分も支えてもらうお互い様が当たり前になるのが地域共生社会なんだ。
ミアリー、なるほど。でもどうして今地域共生社会を実現しなきゃいけないの？
ハッピー、昔の地域社会はご近所付き合いみたいな支え合いの仕組みが盛んで、個人や世帯では解決できない問題でも地域のみんなで支え合ってきたんだ。でも少子高齢化や価値観の多様化などによって地域社会の支え合いの基盤が弱まってきているんだ。だからこそ地域での人と人とのつながりが大切になってくるんだよ。
ミアリー、なるほどね。じゃあ地域共生社会を実現するにはどうしたらいいのかな。
ハッピー、今は家族のあり方や生活スタイルも多様化しているし、外国人もいるよね。だからまずは地域にはいろいろな人がいることを知ることが大切だよ。みんなとつながり、それぞれの意見やできることを持ち寄って、地域の問題を解決するためのアイデアが出せる社会になるといいな。
ミアリー、
素敵。早く実現した姿を見てみたいよ。
ハッピー、
それじゃあ次のページから、みんなで作る地域共生社会が実現すると、生活がどう変わるか紹介するよ。
4つの市民モデル。モデル1。得意を生かして支える地域共生社会。新たな生きがいの発見。鈴木さん、72歳。専業主婦。最近スマートフォンを初めて購入した。スマートフォンを使いこなして友人や孫と連絡できるようになりたいと思っている。馬場さん、75歳。数年前にデジタルボランティアを始めた。デジタルが苦手な同世代にスマートフォンやパソコンの使い方を広めたいと思っている。6ページ、漫画。スマートフォンを初めて購入した鈴木さんとデジタルボランティアの馬場さんが登場する12コマの漫画です。一コマ目、鈴木さんが買ったばかりのスマートフォンを片手に回覧板をめくりながら独り言。
スマホって難しいわね。携帯電話ショップのスマホ教室は家から遠いしね。
二コマ目、回覧板をめくっていた鈴木さんの手が止まりました。
あら、生き生きサロンでスマホ講座？近くだし行ってみようかしら。
3コマ目、鼻歌混じりで生き生きサロンに向かう鈴木さんです。4コマ目、スマホ教室の風景です。デジタルボランティアの馬場さん。
と、説明は以上です。いかがでしたか？ 受講生に笑顔で話しかけています。
よくわかったわ。そうね、これなら私も使いこなせそう。
明るく答える友人と鈴木さん。それはよかった。馬場さんも嬉しそうです。
5コマ目、鈴木さんが馬場さんに質問しています。
ところで、馬場さん、私たちと同い年くらいですよね。どうしてこのボランティアを始めたんですか？
6コマ目、もともとパソコンやスマホを使うのが好きだったんですよ。楽しそうにパソコン操作をしながら答える馬場さん。
7コマ目、
ある日、広報誌でデジタルボランティアを見つけて、すぐに養成講座を受けたってわけです。
背景はデジタルボランティア募集の記事を見つけた馬場さん。すぐさま受講したいですと手を挙げる回想シーンが描かれています。
8コマ目、馬場さんの話は続きます。例えば SNS は同じ趣味の人と知り合えたり、自分の成果を見てもらえたり、楽しみが広がりますよ。みんなで使い方をマスターしていきましょう。
これ僕のアカウントです、とスマホ画面を見せる馬場さん。顔写真の隣には、PC 好き、フォローミーと書かれています。
面白そうですね。すっかり盛り上がる3人。
9コマ目。後日、鈴木さんと友人、楽しそうにハイタッチで、こんにちは。
10コマ目、2人で楽しいランチタイム。友達の輪が広がって、毎日楽しいわ。
そうね。あ、鈴木さん、お料理の写真を SNS に投稿しましょう。
いいわね。ピコン。
スマートフォンで撮影しています。
11コマ目。
あら、前の投稿にコメントが。
あ、私の孫からだわ。
スマホ画面が映っています。スイーツを前に、笑顔の鈴木さんの写真。その下には、おばあちゃん久しぶり、今度ご飯一緒に行こう、のコメントが見えます。
12コマ目。SNS って、遠くにいても簡単につながれるのね。講座を受けて本当によかったわ。
二人とも新たな生きがいを見つけて大満足の様子です。
漫画終わり。
モデル2、安心して暮らせる地域共生社会。困りごとを丸ごと受け止める。小林さん、83歳。4年前に妻と死別し、現在は一人暮らし。市内在住の娘夫婦が生後7ヶ月の子供を連れて定期的に様子を見に来ている。今後の自分の生活が不安。関谷さん、63歳。退職をきっかけに3年前から民生委員の活動を始めた。現在は同い年の夫との二人暮らし。地域の人を支える活動にやりがいを感じている。
7ページ漫画。一人暮らしで今後の自分の生活が不安な小林さんと、民生委員の活動を始めた関谷さんが登場する11コマの漫画です。
1コマ目。ピンポーン。ガチャ。お邪魔します、と関谷さんが小林さん宅を訪問しました。2コマ目、小林さん、こんにちは。娘さんがいらしてたんですね、と関谷さん。小林さんと子供を抱いた娘さんが迎えます。こんにちは。3コマ目、あら、ちょっとお疲れですか？子供を抱いた娘さんの顔がちょっと元気なくすぐれません。それに気づいた関谷さん。何かお困りでしたらお話を伺いますよ。
ありがとうございます、と娘さん。
4コマ目。茶の間に座る3人。
子供を寝かしつけながら話し始めた娘さん。実は父の世話と子育ての両立で悩んでいて、夫とも話し合っているのですが、誰かに相談できればと。ごこまめ、それを聞いた小林さん。娘も義理の息子も忙しそうで心配なんだ。それにこの先の自分の生活も不安で。難しい問題ですね、と関谷さん。そういえば、何か思いついた関谷さん。六個豆、関谷さんは記憶をたどっています。以前、夫の介護と息子の引きこもりに悩む人がいたけど、教えてもらった共生型包括支援センターを紹介して解決できたんだっけ。背景は、相談を受け、市職員にも相談に乗ってもらい、無事解決できた回想シーンです。七個豆、今回もそこでなら、ひらめいた関谷さん。複数のお悩みでも、一度に相談対応できるところがあるんです。お二人とも相談してみませんか？
それはありがたい。未来が開けたような二人の笑顔。
八個豆、後日、こんにちは、と関谷さんの元気な声が響きます。九個豆、お茶を飲みながら笑顔の小林さん。あれから相談や支援を受けられていてね、不安も和らいできたよ。それは何よりです。娘さんはいかがですか？と関谷さん。十個豆、忙しい時はビデオ通話でも相談ができて助かっているみたいだよ。おかげで家族も心に余裕ができたよ。娘さん家族がビデオ通話をしている様子。子供を中心に楽しそうな家族の様子が描かれています。11コマ目。関谷さん、どうもありがとう。お役に立てて私も嬉しいです。満面の笑みのお二人です。漫画終わり。モデル3、生き生きと支え合う地域共生社会。分野を超えたつながり。大森さん、22歳、大学3年生。人と関わるのが苦手でカウンセリングを受けている。現在、就職活動の準備中だが、生まれ育った町で自分に合う仕事が見つかるか不安。後藤さん夫妻、54歳、いちご農家を営んでいる。自分たちのいちごの美味しさをもっとたくさんの人に知ってほしいと思っている。最近は人手不足が悩み。8ページ漫画。自分に合う仕事を模索中の大森さんと、いちご農家の後藤さん夫妻が登場する15コマの漫画です。1コマ目、〇〇大学の建物外観が望めます。2コマ目、大学内のキャリアセンター。就職活動か、できれば地元で働きたいな。求人情報誌を見ながら大森さんが考え込んでいます。すると、あら、就職活動ですか？何か悩みがあればお聞きしますよ、とキャリアカウンセラーが声をかけています。3コマ目。はい、人と関わるのが苦手なので、自分に合った職業が見つかるか不安で、と大森さん。なるほど、それなら就職マッチングアプリがおすすめですよ。スマホ画面を大森さんに差し出すキャリアカウンセラー。画面には就職マッチングの文字が見えます。4コマ目。必要事項を入力すると様々な業種や企業が表示されるんです。性格、特技、希望の条件を入力することにより様々な業種や企業が表示される仕組みです。5コマ目。たくさん出てきました。この農家はインターンができるんですね。 大森さん、がぜんやる気が出てきました。六個豆、一方、いちご農家の後藤さん夫妻。スマホを見つめて、やや興奮気味。おお、うちに興味を持ってくれている学生がいるぞ。笑顔でスマホを眺める二人。七個豆、不安なことも多いだろうから、私がしっかりサポートするわ。と、後藤さんの奥さんも張り切ります。八個豆、インターン開始。大森さんのいちご農家でのインターン開始です。よろしくお願いします、と挨拶をする様子。作業体験の様子。おいしそうないちごを収穫でき、嬉しそうな三人の様子が描かれています。九個豆、後日。十個豆、友人と会話中の大森さん。インターンで行った農家のいちごが美味しくて、もっとたくさんの人に食べてほしいんだ。そういえば、今度大学と地元企業が協力して、商品を企画・開発するらしいね、と友人。十一個豆、ひらめいた大森さん。それ、後藤さんのいちごでできないかな。話しに行ってみよう。十三個豆、いちごハウス前で、後藤さんに熱心に説明をする大森さん。十二個豆、すると、後藤さん、その企画ぜひやらせてほしい。そして、さらに、よければ卒業後も一緒に働いてくれないか？もちろんです、と大森さん。嬉しそうに目を輝かせています。十四個豆、二年後、インターンお世話になります。後輩のインターン生と挨拶する大森さん。キャップをかぶり、もうすっかりいちご農家の一員です。十五個豆、いちご作りに興味を持って働いてくれる人が増えて嬉しいよ、と後藤さん。ハンディキャップがあっても、生き生きと働ける場が地域に増えるといいな、と大森さん。二人とも明るい笑顔です。漫画終わり。モデル4、誰もが集う地域共生社会。物と人のマッチング。飯田さん、73歳。数年前に夫婦で営んでいた定食屋を閉め、賑やかで活気があった頃を思い、寂しさを募らせている。また、空き店舗の管理に悩んでいる。中川さん、29歳。コミュニティビジネスに興味がある。地域の人の居場所となるカフェの開店を検討しているが、物件が見つからずに悩んでいる。9ページ、漫画。定食屋を辞め、その空き店舗の管理に悩んでいる飯田さんと、カフェを開店したいが、物件が見つからない中川さんが登場する13コマの漫画です。一コマ目、シャッターが下ろされた空き店舗、飯田食堂の看板がかけられたままです。二コマ目、複雑な表情で飯田さんが見つめています。これからこの建物はどうしようか。腕組みをして悩む飯田さん。三コマ目。一方その頃。四コマ目。誰もが気軽に集まれるアットホームなカフェを開ける場所はないかな。中川さんがスマホを見つめています。五コマ目。ん？このサイト、探せる？探せるはすべて大文字、SAGASERU。地域の資源と人のマッチングができるんだ。これはいいかも。自分の希望を登録して、賛同してくれる人を待つだけか。中川さんは、カフェを開きたいと登録しました。協力したいや譲りたいにもマッチングできます。六個豆。図書館にやってきた飯田さん。七個豆。 資料室の扉に貼られた探せるのポスターに気づきます。8コマ目、早速パソコンに向かい、探せるを検索する飯田さん。中川さんの希望登録を見つけた飯田さん。ほう、この中川さんに私の店を使ってもらいたいな。よし、連絡してみよう。9コマ目、飯田食堂の空き店舗前で挨拶をし合う飯田さんと中川さん。10コマ目、わあ、素敵なお店ですね。とっても気に入りました。ぜひここでカフェを開かせてください。それを聞いて嬉しそうな飯田さん。もちろんです。好きに使ってください。11コマ目、ありがとうございます。実はもうお店を開く準備はできているんです。それは頼もしい。よろしくお願いします。と飯田さん。背景は、探せるのマッチングアプリ。アプリを通じて、開店の協力したいですの手も上がり、中川さんが助かりますと返答し、準備万端のようです。12コマ目、後日、空き店舗だった飯田食堂がおしゃれなカフェに変身。早速カフェに訪れた飯田さんに、中川さんが嬉しそうに声をかけます。飯田さん、いらっしゃいませ。お店はいかがでしょうか？13コマ目。誰もが気軽に集える素晴らしい場所になりましたね。中川さん、本当にありがとう。と飯田さん。背景には折り紙をする子供たち。外国人も楽しそうに会話しています。ワークショップも開かれています。様々な人々が集まる素敵なカフェになり、飯田さんも中川さんも大満足です。漫画終わり。今、私たちができること。地域共生社会の実現につながる活動に取り組んでいる皆さんに、それぞれの視点から話を伺いました。10ページから11ページイラスト。記事上部。タイトルの背景にスーパースマートシティのイメージイラストが描かれています。LRT や緑豊かな公園、工業団地などが描かれています。10ページから11ページイラスト終わり。みんなの居場所を作るために、IT アット宇都宮、元理事長平沢則夫さん、左、理事長伊藤元幸さん、右。10ページ写真。2枚あります。1枚目。薄いグレーのジャケットの平沢さんと、白と紺色のチェック柄のシャツを着た伊藤さんの写真です。お二人ともマスク着用です。2枚目。パソコン教室。スクリーンを指し示しながら説明する講師と参加者が写っています。写真終わり。私たちは NPO 法人としてパソコン教室を開いていますが、そのきっかけとなったのは、以前宇都宮市が主催していたパソコン講座の運営を担っていたことでした。この講座は10年ほどで終了しましたが、私たちはもっと学びたい人のために何とかしようと思い、NPO 法人 IT アット宇都宮を立ち上げ、パソコン教室を続けています。現在大切にしているのは、教室に来た人が安らげる環境を作ること。教室の参加者は5人から10人程度ですが、休憩のお茶タイムなどを通して、終わる頃にはみんなが友達になっています。パソコンをゆっくりと楽しく勉強できるみんなの居場所でありたいと思っています。未来の私たちのために、清原地区第二層協議隊地域包括支援センター清原、センター長塩沢達俊さん。 10ページ写真。半袖のワイシャツに黒いベストを着用、マスク姿の塩沢さんの写真です。写真終わり。まちづくりに取り組む際、まず地域住民を対象にアンケートを行い、地域の現状やニーズを分析し、また有志の集まりで福祉の勉強会を実施しました。これを踏まえ、現在は第二層協議体、中1において、福祉協力員や民生委員、自治会と協力し、地域住民の居場所づくりなどに取り組んでいます。中1、第二層協議体、地域のまちづくりや福祉の団体などが参画し、地域の高齢者を支えるために、地域における見守り活動やボランティア活動、居場所づくりなど、地域でできることを検討する場です。中1終わり。助け合い、支え合う地域共生社会を実現するには、私たちが行うような仕組みづくりも必要ですが、最も大切なのは地域の皆さんが町づくりに参加することだと考えます。支える人、支えられる人は固定された立場ではなく、循環するものです。今、地域の人を支え、町づくりに参加することは、未来の私たちのためになるのではないでしょうか。地域住民も、地域の外から来た人も、誰にとっても住みやすい地域にするために、みんなで少しずつ取り組んでいけたら良いですね。全市一丸となって地域共生社会の実現を。宇都宮市長佐藤栄一。10ページ写真。ピンクのネクタイ、スーツ姿の佐藤市長の写真です。写真終わり。本市においては人口減少や少子超高齢化のさらなる進行、ライフスタイルや価値観の多様化などにより、地域社会での支え合い機能の低下が懸念されています。そうしたことから、今回、誰かがではなく、みんなで作る地域共生社会を特集しました。この社会は、支え合いによって市民一人一人が輝く社会であり、その実現のためには、市民の皆様と、共同して取り組んでいくことが重要です。今回、私たちは新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、気軽に会いたい人と会えない不自由な生活を経験し、改めて人と人とのつながりの大切さを実感したところです。だからこそ、今できることに共に取り組み、地域に思いやりがあふれ、絆を深めながら支え合うことができる地域共生社会の実現を全市一丸となって目指していきましょう。様々な特性を持った人と共に働くために、黒崎農園代表黒崎博さん。11ページ写真、2枚あります。1枚目。グレーの T シャツに黒いマスク姿の黒崎さん。2枚目、感謝状。黒崎さんから経由会響きの皆さんに送られた感謝状の写真です。写真終わり。私の農園では加工用人参を栽培していますが、収穫の際の人手不足に悩んでいました。そんな中、農福連携中2セミナーを受講し、障害者作業所の経由会響きに作業を依頼しました。中2農福連携、障害者が農業分野で活躍することを通じて、自信や生きがいを創出し、社会参画を実現するとともに、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、
新たな働き手の確保につながる取り組みです。県農福連携ガイドブックより、中に終わり。作業に来てくれる皆さんは、私の期待していた以上の戦力となり、今ではなくてはならない存在です。この取り組みが評価され、県の土地利用型園芸コンクールでは優秀賞をいただきました。また、私からも、共に頑張ってくれた経由会響へ感謝状を送りましたが、受け取った皆さんの笑顔は忘れられません。今後は、農福連携を通じて、たくさんの人と一緒に働きたいと思っています。もっと、たくさんの障害者作業所が、この取り組みに賛同してくれると良いですね。より良い地域を作るために、宮野原地区社会福祉協議会会長林武さん、左、宮野原地区単位自治会会長石塚正一さん、右、11ページ写真、白いシャチカラーに白いマスク姿の林さんと、ワイシャツに黒いベスト、マスク姿の石塚さんの写真です。写真終わり。地区社会福祉協議会では、地域の皆さんが参加できる餅つきや福巻きなどのイベントを企画しています。こういったイベントは、地域の人を知り、見守るきっかけになります。さらに、自治会では、ボランティアが運営する駄菓子や、ちび天堂を開いています。多い時は一日に50人ほどが訪れ、学校終わりの子どもや昔を懐かしむ高齢者の居場所となり、交流が生まれています。自治会に入る人を増やすには、地域の皆さんに活動を楽しいと思ってもらうことが大切ですからね。また、以前、民生委員で立ち上げた老人クラブでは、現在、有志の人が誕生日を迎えた高齢者にプレゼントを届けるなど、孤立する高齢者がいないように見守りを続けています。地区社会福祉協議会と自治会が共に活動し、皆さんを巻き込んでより良い地域を作っていきたいですね。最優秀賞には5万円相当の副賞を申呈。地域共生ロゴマークを募集します。ID10295 23。募集内容、地域共生のキャッチコピーを添えて、地域共生のイメージを視覚的に表現したもの。制作方法は手書きまたはデジタル。対象、市内在住か通勤通学者。応募期間、8月19日、消印有効。その他、応募方法など、詳しくは、市ホームページをご覧になるか、保健福祉総務課、電話 632-2930 へ。市ホームページ、QR コードの表示あり。読者の声をお聞かせください。ID10294-59。広報宇都宮プラスは年に数回編集します。市ホームページまたは55ページのハガキでテーマに対するご意見をお寄せください。広報宇都宮プラス、誰かがではなくみんなで作る地域共生社会についての問い合わせ先。保健福祉部保健福祉総務課、電話 632-2930、ファックス 639-8825、e メールアドレス u1901@citycity.utsunomiya.tochigi.jp 市ホームページ QR コードの表示あり。